南ズム朗読の館。
はい、2012年ももう12月ですよ。12月、あ、今年は皆さんどんな年でした？私はね、そう、5年ぶりに CD を世の中に生み出したんですけれども、あの、生産というよりなんか待ち気分が長い年だったなと今ちょっと思ってますね。で、今日の朗読の館は、待つことが世界一似合う国だと私は思ってるんですけれども、フランスです。フランスの歌姫の曲を取り上げましょう。最近の私の一押し、ザズです。ザズ、ザズとか呼ばれてるかな、ザズって呼んでるんですけど、私はザズ、本名イザベル、あ、だからザズなんだね。イザベル・ジェフロワ、ジュフロワとカタカナ振ってますけど、イザベル・ジェフロワが、彼女はフランス中部の都市トゥールに生まれたんですって、1980年。うん、幼少期から地元の音楽学校に通ってたんですね。バイオリンやピアノを習い、クラシック音楽や音楽理論を学んだそうです。その後、音楽学校、また違う音楽学校に入学したザーズは、ジャズボーカルの魅力に取りつかれて、それから、ボーカルで多分やってたんでしょうね、アンサンブル活動を開始したようです。で、2006年パリに身を移し、キャバレーで毎日歌ってたんだ。それで同時期、モンマルトルの路上ライブを行うようになり、その噂が次第に広がって、それで、エディット・ピアフ並みのミュージシャンとして、あの、路上で歌っていたということで、それでそれがなんか、噂が噂を呼んだんでしょうね。ハスキーボイスなんですよ、ザズは。それでピアフの再来かとまで言われるようになっていったそうです。で、2007年、あの、大ヒット曲となる私の欲しいものの作詞作曲者であるケレディン・ソルタニっていう、ね、人と出会うんですね。プロデューサーでもあったんでしょうね。それが彼女の運命を決定づけ、ケレディン・ソルタニは、ザズに作詞作曲すればと強く勧めるようになったみたいです。それで2009年の1月にオランピア劇場で行われた新人発掘コンテストに優勝してデビューしたと。2010年にメジャーデビューしたばっかりね、そういう歌姫です。はい、その、長々と紹介しましたが、そのザーズのドンマリュー、私の、そうだな、キャッチーだから私の道っていう、そんなようなあれでしょうかね、私の街かな、うん、私の街で、私は古びたモンマルトルの片隅に住んでいる。親父は毎晩叫びたり、私たち家族4人を養うために哀れな母は洗濯場で働いている。私は病気になると窓際で街行くよその街の人たちを眺めて、日没になると何かが私を怯えさせる。私の住み慣れた通りを散歩する人たちがいる。彼らのひそひそ話を聞いて、夜になると流行歌を子守歌に眠る。私は突然目を覚ます。叫び声で、笛の音で、行ったり来たりうろつく人の足音で、それから私の心をゾッとさせる静けさ。住み慣れた通りで散歩してる人影がある。身は、私は身震いし、寒気がして怖い。ある日、父は私に言った。娘よ、いつまでもここにいるつもりじゃないよ。何の役にも立ってないんだから。血は争えないね。自分の食いぶちを稼ぐことを考えるんだ。男たちはお前を美しいと思っている。毎晩稼ぎに出りゃいいんだ。街灯をうろついてお客の袖を引き、食いぶちを稼いでる女たちがたくさんいるんだ。私の住み慣れた通りをうろついてる女たちがいる。私は彼女たちが口ずさむ歌を聞き、夜になると流行歌を子守歌に眠る。突然目を覚ます。叫び声で、笛の音で、行ったり来たりうろつく人の足音で、それから私の心をゾッとさせる静けさ。住み慣れた通りをうろついている女たちがいる。私は身震いし、寒気がして怖い。何週間も何週間も前からもう私には家もお金もない。他の人たちがどうしているのか知らない。私はお客を見つけられない。通り過ぎる人たちに施しを請う。ひとかけらのパンを、ほんの少しのぬくもりを。ずうずうしいつもりはないけど、今人々は怖がらせているのは私の方だ。 住み慣れた通りを毎晩私はうろついている。人は私のすすり泣く声を聞き、夜風は大空に懐かしい歌を聞かせている。雨で私の体は凍えている。私はもうダメ、神様、私を迎えに来てください。あなたの傍らで体を温められるように。住み慣れた通りを天使たちが私を連れていく。私の悪夢は永遠に終わりを告げた。大役大野周平でした。聞いてください。ドンマーリュ
アロンズイシネマ。
はい、12月になりました。アロンズイシネマ。あのね、なんかこの間ワウワウかなんかでブレードランナーやってたんですよ。それってもう20年以上前の作品ですけれども、リドリー・スコットのね、近未来の話なんですけど、なんかいまだに新しい感じがしたのはびっくりしちゃいましたね。そんな前の作品と思う。もうブレードランナーっていうといろんな人があの作品が好きだって言ってあげるような作品ですけれども、なんかロボット対人間っていうのをね、切なさを書いてたんですけど、まあ今日はその近未来料理みたいなことがちょうどテーマでもある作品をご紹介しようと思います。12月の22日からロードショーをする、シェフ、もうズバリシェフっていう、現代はコムアンシェフだから、あるシェフのようにという、そういう題なんですけどね。コムアンシェフってついてますが、これがまたね、料理といいね、出てくる人がみんななんかチャーミングでした。すごいなんか気に入っちゃったんで紹介したくなったんですけれども、まずね、有名な三つ星レストランに勤めているのが、日本でも有名なジャン・レノ。その、そこの、大将ジャン・レノの、作る料理を、まあ、だから有名なシェフだからね、あのフランスではあのエッフェル塔の下でテレビ番組もやってるみたいな、そういう設定なんですけれども、その、あの作るシェフの作る料理なら、料理が好きで好きでたまんなくて、あのどれも完璧にコピーできるという男、これはあの名もない男なんですけれども、この人が主人公なんですね。これが、ジャン・レノの役の人はその、まあ、伝統というかその三つ星を守るために結構苦労してるんですね。あの料理ってやっぱりずっと同じものを出し続けてると、多分これで一家になっちゃうと、まあ、料理に限らず何でもそうですけど、何か伝統とかその看板を守るっていう人の大切さ、 大変さ、それからそこに新しくその、コピーがもう完璧コピーならできるよっていうようなね、主人公があるひょんなことから雇われて、それで、そこの、世代交代を成し遂げるところまでが描かれたんですけれども、その中に出てくる料理がまず全部美味しそうでしょ。それからあの人が魅力的でしょ。そのこの主人公をやったのが、ミシェル・ウーンという、フランスのパリ生まれの俳優さんなんですけれども、最初ねラジオジャーナリストとして修行して、その頃知り合ったあのコメディアンたちとなんかコメディのセンスを磨いたみたいなんですけど、もうねいかにもフランス人って感じなんですよね。フランスってこういう人がモテるのかっていうような、なんか日本のモテ男とは全然違うタイプで、大して背も高くないし、なんかちょっとブヨブヨってしてそうなんですけれども、なんかねもうチャーミングなので、なんかその人が、どんどん、ジャン・レノの下で働きながらこういろいろ盗んでって、そして、自分がこう最後に大将にその場を譲られるぐらいに成長するまでを書いてるんですけれども、まあ、とにかくそのあと経営者とね、そのジャン・レノの戦いとかね、経営者はもう何でもいいからあのお客さえ取り込めればいいみたいな感じでやってたり、まあ、経営ってでもそうなのかなとか、あと経営者はあの安く大量にできるものがいいっていうので、ある分子料理って言って、私分子料理ってなんだろうと思ったら、なんかねレンジでチンでできて、なんか遺伝子組み換えてるみたいな、そんな料理まで登場して、それがちょっと近未来的だったんで、さっきブレードランナーの話もしたんですけれども、まあ、とにかくでもフランスは伝統とそういうものを守りながら新しい料理を作ってんだよみたいな世界が味わえました。シェフ これ12月22日土曜日からロードショーしてますんで、どっかで見かけたら絶対見てくださいね。 Radio City